2月17日朝のご理解をいただきます。ご理解、ご理解第88冊昔から親が鏡を持たして嫁入りをさせるのは顔をきれいにするばかりではない。心につらい悲しいと思うとき鏡を立て悪い顔を人に見せぬようにして家を治めようということである。嫁入りをするときに鏡を持たせる、それは、顔をきれいにするばかりではないと、そこで、心につらい悲しいとかというところから、このシーンをいただかせてもらうと、顔を美しくするばかりではない、心を美しくするために親が鏡を持たせてやるのだということになります、顔をきれいにするばかりじゃない、心をきれいにするから、心がきれいになれば顔ももちろんにこやかに優しく、そう美しくなる。そういう、言うならば、心で、大きな豊かな美しい心で家を治めようということです。さまざまな難儀なことに直面いたします。だからもう人それぞれの性格がございますから、母の座った ここのところは私だから必ずしも嫁入りの時のというその娘やら嫁さんに対するだけではなくて、これは金光教信心させていただくもの、男も女も老いも若いも全部がここをいただかなきゃならんところだとか、心を尽くしをする。だからそれぞれが教えなら教えをいただくということ、その教えを鏡と思って、教えをいつも心にいただいて一日の生活をしていけ、心がだんだんきれいに美しくなり豊かに大きくなってくると、言うならば、にこやかになってくる、我が心が形の上にも現れてくるようなお金をいただいて家を治めようということになり、言うなら国を治めようということにもいわばなってくるわけです。ですから一番卑近な礼をとると、いわゆるその嫁御に行くときに鏡を親が持たせてやるのは顔をきれいにするばかりじゃないぞと、やる心をきれいにするためぞと、母の座った人で来た人、辛抱強い人、辛抱 の息のない人、いろいろあります。母ちゃんなかなか根性がしっかりしてあるから、もう決してそれこそもう顔ああいう難儀の中にあっても顔に出んだしなさというような人がやっぱありますよね。信心はなかったもなかなか心がでけちゃう、あの人はもう喜怒哀楽が激しい、嬉しい時には嬉しかったらですけども、もう苦しい時にはもう本当に言うならば喜怒哀楽の感情が激しいというような人もあるわけです、けども私はもう慣れてどういう人でもです、心を美しくするために教えがあるんだと、鏡は心を美しくするためにあるんだということが分からせていただいたらです。 まあいつもにこやかとばかりいかんにいたしましてもですね、ならば新人新坊はできるおかげがいただける、またいただけるということだと思われます。そこで私は思うんですけれども、そういう我が心の顔、言うなら愛の顔、愛の心、人に、大変、親切な人があります。これはやはりその人の持つ愛がそのようにして親切ということで表現されるわけであります。それがただ生まれつき親切な人というだけでは大したことはないと思うんです。その愛の心というのが、それは小さい愛であって、神様が新人をさせていただくことによって大愛に目覚める、神様がお使いになるような愛の心というものが、まあ、ひな形的ではあってもそれがだんだんできてくるようになる、そういう私は愛でなからなければいけないと。昨夜をそうここへ出てまいりまして、お僧というが休ませていただくと、そこから最後のお礼をさせていただきますときに、これ私はもう5つの願いが愛楽で言われるようになってからはもうちょっと柏でして、まあ今から伝道寺に親教会にお参りさせていただきますと道中のことをこう願いますよね。もうそういう生きがけに簡単に言うならば、ちょっとの間にお礼をさせていただくでもです。これはなら布団の中で、枕の上に手を置いて今から休ませていただきますという動きをさせていただくときでもそうです。もう必ずこの5つの願いだけは必ずいたします。心が揺れ出しておりますと5つの願いが順序を間違えていたします。そうするとそのスムーズにすると私の心の中に5つの願いができるまでは何回も繰り返して願います。皆さんどうでしょうか、ね、5つの願いがもうこれはご信玄に言うならば、これはご神社に向かっていつもいつもかつもが自分の心の中にこの願いがなかなきゃいけない。もうどんなに言うならば簡単なお礼をさせていただく時でも、頭って神様に心を向けた時には必ずその最後にいつの願いを、もうこれは例えばもう口癖のようになっておりましても、心が例えば穏やかでなかったり乱れておりますと、その順序を間違えたり5つの願いを申し上げておる間に他のことが入ってきたりいたします。それの時にはもう私はまた今なら自分の心を振り直して、頭を振り直してからまたそれがスムーズにスーッと上がるまでは、どんな簡単な記念をする時でもこれだけは、だから日にもうそれこそ何十回ということが私の心の中にこれは願われることでございます。ゆうべも休ませていただく前ですから、まあ言うなら簡単にそのことを、そして私はその思ったです。ここからもう5つの狙いもどんな場合でもこうやってさせていただけるが、これは知った自分の我が入っていくのではないだろうかと思いました。本当に一つ間違えますとやっぱお我で我になります。そしたら神様から大河ということをいただきました。我は我であっても大河、我を捨てる、我を捨てるということはね、捨ててしまうということじゃないのです。その我が言うなら純粋な高度な大きな我に変わっていくことなんです。 これは阿弥陀様が生きとる間はこの我というものの言うならば成長を願うことなんです。そこでです、ね、ならその愛ということにおいても障害があり大愛があるということが分かります。ただ生まれつき親切な人が人に親切を施すというのはこれはもう障害です。障害がいけないのじゃありません、ね、けれどもそれが大愛に育っていかなければなりません。だからその大愛の中にはです、先日からも申しますようにそれこそ人からまあ第三者が見たならばどうした冷たい人であろうかというような冷たい心と燃えるようなその心とが二つが心の中に同居して育っていくのです。生姜といい大河といい同じであります。あと見どまその生姜のために新人をさせてもらったご信願をいただいたという人がまずはほとんどであります。ただ商売が繁盛いたしますように、どうぞ病気が治りますように、家庭が円満に行きますようにとあるとあらゆる難儀のそれをです、ただ自分の手元のところでです、ね、自分というものが中心で願っておるのです。これは生涯の願いです。けれども新人が3年5年そして10年とか続いていくうちにその小さい蛾がです、大きな蛾に変わっていくのです。私が願うところのですなら大河個体の丈夫のこと、家庭に不和のなきこと、子孫繁盛、家繁盛のこと、真実の御用ができますことのためにどうぞ心願成就。私の大願というのはです、ね、大きな願いとこういうならばです、ね、神様のまあ言うなら悲しいまでの願い、ね、人の上に世の中の上にかけておいでられるであろうその願いを願いとしてお役に立ちたい、お役に立ちたいという一念を燃やすということなんです。ですから体の丈夫のことも、ね、家庭が平和であるということも、いよいよ子孫繁盛、家繁盛のおかげをいただくということもです、ね、内容がいよいよ御用になってくる、ね、内容がいよいよ仕事になってくる。仕事ということは自分のそのことに使えるという心なんです。働くと言ってもいよいよ自分の働きというものが周囲を潤す旗が楽になっていくことのための働きなのです。私だけが私の一家だけのためにという間はそれは生涯でありましょう。同じ言葉は同じでありましてもけれども私がなら朝晩じゃないもうご神殿に心を向く柏でして向かったが最後です。どういうことは願わないにいたしましてもこれだけは繰り返し願うということ、それ神様はそれはね、我じゃない、いや我は我でも大我だと、ね、世のため人のためというよりももっともっと天地の親神様のお心に沿わせていただくことのための願いである。昨日ある方がお礼を提供いたしております。もう1年ぐらい前からもう自分の今勤めておる会社がもう嫌で嫌でたまらない人がもう来るたんびに自分がそのことを願う母親が毎日参ってきますから母親にどっか他のところに買われたり今日は遠征に任せてまあ行った会社だから親父にお伺いをしてお許しをいただかなければいけないということを考えておりますからね、他がどこか変わるようなふうにお願いをしてくれとこういうわけです。親も願い子供も参ってくるためにそのことを願うけれどもまあ子が辛抱なしどころではさあもう一度辛抱もう一度辛抱 そして時期が来るまで待て、それがまあ1年前でした。ところが世の中がこういうふうにさまざまな物資がなくなったり、大変その値段物が少なくなったために値が上がったりするようなこの事象になりました。昨日来てからのそのお礼の届けの中にですね、今その勤めておるその会社のその製品というかいうものがもう今もう引っ張りだこのものだ。だからもうそれこそまあその人の言葉を送ると、もうとにかく最近の自分の会社はもうボロ儲けだと。そこでもちろんそれはたくさんの税金も納めなければならないそうですけれども、もう税金が取られることになれば社員の給料をうんと高くしよう、賞与を高く出そうということになっている。これは人生の言われる通りにさせていただいたおかげでというわけなんです。もう話を聞いたら本当にそうなんです。それこそ人が羨むような、その言うなら、まあ、悪い言葉ですけども、ボロ儲けするような会社が、もうとにかく、もう白が赤になることに変わってきたわけです。おいしい、任せになっちゃったおかげでということになった。だから、そういう、例えばなら、おかげということがです。障害を捨て対外に、障害を捨てて対外に生きれられる新人内容、生活内容ということができてまいりますときに、そのおかげが、おかげを生んでいきましょう。ところがこれが障害であり対外であったとしたらです、おかげで儲かった、おかげで、やめんどってよかったというだけでですね、かえってそのために新人がおろそかになったり、ね、今までしなかった贅沢をするようになったり、それは障害だから、障害だからなのです。もう得てしてです。例えば小さい願い、しかも小さい願いというのは人間のというかね、浅はかな言うならば、生姜のために新人、ただ自分のことが成就するために新人をする、それが成就すると、これもおかげおかげと言っておりますけれども、いただいたおかげが新人の言うならば追求とも申しましょうか、ね、いよいよ新人を限りなく進めていこうというようなことにならない。そういうおかげでは、例えばありがたかってもです、ね、次の新人の日が来ない、新人がいよいよ楽しいもの、ありがたいものになってこない。願いを変え、一心の誠をもってどうでもという迫力を持って願わせていただく。神様がおかげをください。そのおかげがいよいよ大きなおかげのもとになるようなおかげにならなければいけない。それこそ一心の誠を持って、それこそどうでもという迫力を持って願った。おかげで成就した。そしたら、新人がやれやれというようなことになるようなことではです。神様に対しても愛すまん、自分としてもそれではいけないのですから。あと子供の願いの焦点というものをです、ね、こうして一心の誠を持って本気で願わせていただいておりますが、それもやはり神様の心に応えさせていただきたいばっかりにそれを願っておるんだという願いに入られる時です。いただいたおかげのためにまたおかげを渡すといったようなことはなかろうと思う。またそういう願いを持っておるからこそです、 人に悪い顔などを見せられない。悲しい方で悲しい顔を見せられない、ね、いわばそれが反対に元気が出る。かえってそれが心を嬉しくなる。それがかえってありがたくなる、ね、それは私が大きな願いを持たなければできないと思う。まあこの年になってそれな大きなこと願わんでんとも、もうその今年取った人が、まあ、思うといたしましょうか、うん、それは私は間違いだと。年を取れば取ることです。それこそ、ね、それこそご記念がかりと言うてもよいぐらいですか。もうそれこそご記念を仕事のようにしとってもよいのですから、ね、そのせっかくのご記念がです。なるほど、ね、家庭のことも願わんなら、健康のことも願わんなら、親だよ子のだよという子孫繁盛も願わんなら、ね、けれどもその願うそのおかげをいただかせていただいてのその後の願いが違う、目的が違う。そういうことになってくるときにです。私は、ね、鏡は顔をきれいにするばかりではない。いわば鏡はを見て人に悪い顔とか悲しい顔を見せんようにして家を治めるとこう言われるな。なるほど。それは辛抱強い人に、まあ自分の赤裸々な姿を見せないでいくこともそれはありがたいですけれども、根本のところからです。そういう悲しいとか苦しい、元信心がなかったらそうであろうけれども、信心をさせていただくようになり、お塩を鏡にさせていただくようにならしていただいたら、ね、それがかえって元気のもとになり、いよいよありがたい、それによっていよいよ豊かに大きくならせていただけることを楽しみの信心ということになる。そういう信心になるためには願いをもっともっと高度な生涯から大愛、生涯から大愛に移らせていただける信心を目指さなければできないことである。家を治めるということをいつもここのご理解をいただくときにいただきますように、治めるという字は三髄に無口と書いてある。三髄ということは言うなら自然に起きてくるさまざまな問題、その例えばどのような問題であっても、黙って治めるということ、だから黙って治められるだけの心というものがです。心が寛大でなかなければならないためには、あたるどもが寛大な願いというものを立てておかなければならない。そこに問題が問題でないほどしのおかげが受けられるのです。一つのことに例えば行き詰まって、頭が重いという時に思ってみるがえ、自分の信心のいわば小さ、自分はこうして一生懸命信心しようけれども生涯のための信心だ、そこでいわば大我を持っての願いにならしてもらえる信心をそういう時に気づかせてもらって、どういう信心をこれからさせていただくことが神様にお喜びいただけるかという、神様がお喜びいただけれる信心へ方向を変えている。そこから大愛が分かる、大愛の内容が分かってくる、そこには例えば季節して家も収まってくる、問題が問題でなくなってくる、 おかげにつながるのであります。皆さんが持っておるさまざまな願い、例えばなら今受験時ですから、ね、高校大学受験がどうでも合格の鍵をいただきますように一生懸命願わなきゃなりません、ね、けれどもです、そのなら学校なら学校に入学ができるというおかげをいただいたらです、そのできた学問、そのできたその勉強によってです、ね、ただ自分が立身出世のためだけのことではなくて世のお役にも立たせていただくことのために、今ならば高校の入学もまたは大学の受験もです、そのためにどうでも合格させてくださいということになってくると願いが大きいことになってくる、ね、商売人が儲けさせてください、当然のことです、ね、けれどもその儲けさせてくださいということがです、大きな平らのための儲かりでなからなければです、ね、もう本当に哀楽でも随分おかげをいただいてです、とにかくその何かが一つたびをしてただこう繁盛したり忙しなったりするとですね、忙しなったりするか新人の方がおろそか、いかにそのその願いというものがね、生姜の願いであったかということを感じます。ですから大きな願いを立てさせていただいてです、世のお役に立つことのために一つの願いも願わせていただき、言うならば、ね、学校のいわば入試のことでもです、ね、大きな願い、大きな目的のためにどうぞおかげをいただかせてくださいということになってくるとき、私は生姜が大河の内容になってくると思うです、ね、そういう願いを私どもがなかなかすっきりとというわけにはいかんけれども、やはり稽古させていただかなきゃいけません。最近そういうようなことになりましたらですね、願いが非常に身近なものになってきたし、願いが身近なことからまず願うことになってきた、ね、家族のこととか自分のことなんか寝言ったことがなかったといったような時代もありましたけど、もうまずは自分自身がおかげいただかなら、家族中のものが本当に新人の手本になるようなおかげをいただかなきゃなら、自分の身近な言うならば新人をいただいておる人たちの家に、愛楽教会の、もう愛楽教会のもうこのことがもう願いの大半である。最近はそういうふうに変わってきた。そして、今なら教団のことも願うし、ね、日本国中のことも願うし、世界中のことも願うし、ね、世界層、人類の世のことも願わして、もちろんいただきます。それこそ、世界層氏子の身の上安全も願うと同時に、世界層氏子の精霊の世のことまでも願う。けれども一番力を入れて願うことは私自身のことであり、私の家族のことであり、私に縁をいただいておる信者お事故の皆さんのことである。それがただ愛楽教会大発展ということのためではなくて、愛楽教会の大発展のおかげをいただいて、誠の信心をいただく人がたくさんできて、世のお役に立つ信者がたくさんできるということは、そのまま天地の親神様の願いが成就することに直結するから、それが願わなければおられんということになってまいりました。その辺がおかげをいただいて大変すっきりしてきたように思います。だからもう自分の身辺のことが本当に願われ、それがなら生涯で願い、生涯で願ったんではです、身内がない大愛で、言うならば大河をもっての願いであるときにです、 天地の親神様もまた感動してくださるようなおかげにつながってくることを私は今信じております。そういう信じをさせていただくから修行が大変楽になってまいりました。楽しくなってきました。いよいよありがたいものになってまいりました。そういうおかげをいただかせていただくことのためだからです。お互いの信心をどうでもこうでもと、例えば一心の誠を持って本当に願わせていただく、実意を持って願わせていただいておるのですから、願いの焦点というものがですね、生涯のためのそれであっては惜しいことになります。どうぞ。